社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社ネイチャーフィットネス代表取締役奥本伊吹様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。小学校2年生が不登校児、中学校までは学校に行ってなかったそうです。しかしながら極真空手では全日本ジュニア代表として活躍なさっていらっしゃいます。その後理学療法士を目指し、そして、理学療法士と YouTuber の二足のわらじで活動。その後、現在のいわゆるポケットフィットネスと呼ばれるネイチャーフィットネスを設立し、現在は国内10店舗以上やっとる、展開している、フランチャイズ本部の社長様でいらっしゃいます。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初のご質問は、ご出身は高知県でよろしかったでしょうか。は
い、そうですね、高知県の西側の四万十市っていうところですね。人口たったの3万人なんですけど、はい、そちらが出身になってます。
ちょっと有名なところですね。
そうですね、そうですね。
はい、小学校時代は不登校というのを感じますが、これなんか不登校になった理由とかございますでしょうか。
そうですね、単純に小学校2年生ながらに集団行動が合わないって自分で感じまして、で夏休みが終わってからもうずっとこう休み期間に宿題もしてなかったんで、これ学校行き始めたら宿題してないんで怒られると思って、そっから夏休み明けに学校行かなくなり、それがずるずる続き、中学校3年まで不登校を、はい、しておりましたという感じですね。
小学校時代はじゃあ家で過ごしたりとかそんな感じですか。
そうですね、実はその当時から夢があって、漁師になりたかったんですね。なんで僕はどうせ将来漁師になるんだからっていうので、釣りを毎日朝から晩までして、まあ当時から空手をやってたんで、まあ夕方になったら空手に行って、日中は釣りっていう日々をずっと過ごしてましたね。
ご両親はご心配なさらなかったんですか。
ですね、最初はもう本当に髪の毛持ってこう引きずられながら学校連れて行かれてたんですけど、まあ、それでも断固として僕が行かなかったんで、もういいやと、逆にお前は空手だけやれというので、途中から何も言わずに、はい、空手だけしてれば OK みたいな感じで許されてましたね。
素晴らしいご両親でいらっしゃいますが、はい、割とその頑固というか、うんうんうん、言ったら引かないようなご性格でいらっしゃいますか。はい、
ちょうど私今30なんですけど、最近ようやく頑固じゃなくなってきたぐらいで、はい、もう小学校の時からはずっと自分の意思はもう曲げられない性格でしたね。
なるほど、まあ、社長様らしい、
そうですね、
ご性格といえば社長様らしいですが、はい、中学時代も、釣りと空手ですか。
そうですね、中学もまあなんていうんですかね、引きこもりではなかったんで、夕方は実は学校行って友達と遊ぶみたいな、要は学校が終わってからですねっていうのは毎日学校には一応行ってはいたんですけど、授業とか一切受けずにっていう感じで、中学も、まあ、空手と、釣り三昧っていう感じですね。
はい、なるほど。で高校は行かれたわけですよね。はい、
そうなんです、実はその学校に行ってなかったんですけど、当然、受験は落ちまして、再募集で、山の奥のいわゆるこう人数不足の高校だったら受かるんじゃないかって先生にこう勧められて、再募集で受けるとですね、当時20人ぐらい受けたんですけど、その中で2人だけ合格しまして、そのうちの1人が私で、まあ、理由としては空手の成績と意外とコミュニケーションがその20人の中で唯一取れたっていうので、はい、高校は通させていただきましたという感じですね。
なるほど。高校時代はちゃんと通われたんですか。
ですね、そこは本当に人数が少なかったんで、高校1年から学校に行く前に先生が車で迎えに来てくれて、で学校に連れて行ってもらうと、まあ、それでも授業中はずっと寝てたんで、評定がもう2とかゼロというかマイナスみたいなのもありまして、はい、でもなんとか単位を落としつつも高校2年には一旦上がれたって感じですね。
なるほど。高校時代はどんなことして過ごしたのか思い出ございますでしょうか。
ありますね、実は私が行ってたのは高知県の その四万十の中の山の奥の西土佐分校ってところで、いわゆるスーパーに行くまでにもう 5,6 キロ自転車来ないとないぐらい超山の中で、なんで目の前にあるのは四万十川だけなんですねなんで休みの日はみんなで潜ってうなぎ取ったりとかエビ取ったりとか そんな感じの、はい、超田舎生活をしてましたね。
なるほど。じゃあ小中学時代と高校時代そんな大きくは変わらない。
変わらないです、変わらないです、はい、
そんな感じでいらっしゃいます、はい、でその後高知のリハビリテーション専門学校にご入学なさってるそうなんですが、はいはい、なんかこちらを選ばれた理由というのは何かございましたでしょうか。
そうですね、これ明確にきっかけがありまして、高校1年生までは勉強も全くしないし学校もまあ先生に連れて行ってもらうだけと、高校2年生に上がった時に総合の授業で将来の夢を探すって授業があったんですね。でそこであれ俺将来漁師になるのかどうしようかってちょっと迷ったんですね。というのはもう釣りが好きすぎてこれをなんか仕事にして好きじゃなくなったら人生楽しいものないじゃないかと。でそこで高校2年生の時にあ俺空手やってるしなんか体にとかスポーツに携わる仕事しようと思ってちょっとパソコンで調べたんですね。そうすると出てきた職業が理学療法士で、その職業を見つけた瞬間に今から勉強頑張ったらいわゆるこう病院で働いてる当時エリートに見えたんでそういうエリートになれるんじゃないかと思って高校2年生からもう勉強を始めてですね、その後は成績をグワーンとこう評定もかなり上がりまして、最終的に高知リハビリテーション学校に入るときは実は推薦で、僕学院長に直談判してもう面接だけで通してもらってで、まあ、高知リハビリテーション学校に入学するといった形になってます。
なるほど、ありがとうございます。その、リハビリの学校専門学校での思い出なんてございますでしょうか。
ありまして、まあ当然自由気ままに生きてきたんで専門学校1年生の時はなんか僕 A 組にいたんですけど A 組にちょっと頭おかしいやつがいるらしいみたいな感じでそれが僕のことだったんですけど、であんまりですねこう一人行動ばっかりしてて高1まで専門学校1年生の時はあんまり友達とかもできずに、でその時に釣りが好きだったんですけど高知の市内の方に行ったんで海も近くないですし釣りがあんまできなかったんですね。でなんか趣味でも始めたいなっていうので始めたのが筋トレで、で僕その時に空手もやめてたんでじゃあちょっと体を動かすかっていうので筋トレを始めましたと。で専門学校1年生の時にその筋トレを始めようと思って調べたのが YouTube で、 YouTube で日本の筋トレ YouTuber 見ると誰もなんかYouTuber 自体はいなかったんで、あれこれ今から自分がこう筋トレしてる姿をですね YouTube に投稿したら意外とこうフォロワー増えるんじゃないかって思って、で専門学校1年生の時に筋トレの姿を1年間撮影して専門学校2年生に上がった時に YouTube で投稿しましたと。でこれがバズりまして一気にフォロワーがこう1万人以上チャンネル登録者が増えて、専門学校行きながらフィットネス YouTuber として海外の今はすごく有名なんですけどイギリスのマイプロテインっていうメーカーがこうスポンサーについたりとかで自分でもアパレルとか販売しながらいわゆるこうもう何ていうんですかね一個人事業主として専門学生ながらに、はい、商売をもうスタートするというような専門学校時代でしたね。
その YouTuber としてのそこまで行くと相当稼がれたと思うんですが、
結構こう稼ぎました。なんなら今の役員報酬で稼いでたぐらいでそうですね、今でこそ当たり前にあるアフィリエイトっていうのが当時まだやってる人いなくて、僕はそのマイプロテイン社のアフィリエイトだったりとかあとアイハーブっていうサプリメントのショップがあるんですけどそこのアフィリエイトやってまして、もう毎月 YouTube の紹介だけで多い時は僕の紹介だけで500万とか600万ぐらいこう売り上げて、まあ、そこの手数料をもらえるんで600万入ってくるわけじゃないんですけど、まあ、それの 10% ぐらいこう収益として手に入るみたいな感じの日々でしたね、はい、
その後フランチャイズ本部の社長になってらっしゃいました、うん、YouTuber で生きていこうとは思われなかったんですか。
もう結構早めに見切りまして、いわゆる専門学校卒業する頃にはいろんなプレイヤーが入ってきて、もっと言うとアフィリエイトっていうのもいわゆる他社のふんどしなんですね。なんでこれは長く続かないし、逆に言うとそのメーカーがアフィリエイト辞めた瞬間に売り上げ一気に落ちちゃうんで、だからそういうのはもうリスキーだなって当時から感じてたんで、早い段階から僕は見切って、まあ、自分で別の商売をこうやり始めるというか、まあ、なんていうんですかね、YouTube の収益、スポンサーからの収益、それだけじゃなくて自分でブランド作ってアパレル販売したりとかいろんなポートフォリオを当時は組んでました。
アパレルのメーカーにもなられたってことですか。
そうですね、ネイチャーフィットネスの まあ、オリジナルブランドとして中国から自分でアパレルを作って輸入して自分の EC サイトで販売するを一人でずっとやってました。
それは専門学校卒業後ですか？
在学中から卒業後までずっとやってましたね。
なるほど。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。